YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月5日火曜日、第456回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力でおりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほど、何卒どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、まあ、めったにそんなこともない中だからね、まあ、このところもろもろあった中で、私の中ではまあまあ、今後の方向性と言いましょうかね、そういったことがまあ決まったりしたことで、安堵したのか、はたまたまあ本当に疲れ切ってしまったのかね、ちょっとこうお昼寝的な感じで昼寝したつもりだったんですが、なんと目覚めて時計を見てみたところが学 F 前だというのに、これがなんとですね、オンエア直前の6時45分、慌ててまあルッチさんに電話したところ、まあ、これがですね、実は前日の月曜日だったということが知れまして、まあ、ほっとしたり、超格好悪かったりといった、そんな、いつものサンママンことおきいぼう伊藤と、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、おはようございます。今日は横浜市で公演です。そして本日は都内で公演ですが、風はまだ強いのかな？はたまた今日は岐阜に移動です。そして岐阜から帰ってきました。お菓子がいっぱい入ったバスケットをいただきました。と、まあ、目まぐるしくも全国を北から南へと、お忙しく飛び回っておいでのご様子の中を、まあよくぞその感激を縫ってですね、我が学 F にご足労を願っていることが、まあ奇跡的とも思えるところからですね、改めて感謝と御礼の念を抱かずにはいられない。そんな第3週目アシスタントといえばこちら。
はい、こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんと一緒にお送りしてまいります。本日の学大 FM ですけどね、海老名さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
あ、そうですね、さっきおっしゃっていただいたんですけど、まあ、都内行って岐阜行って帰ってきて、
都内行って岐阜、その前横浜でしょ。
その前横浜ですね。
あ、何やってる人だっけ、大体そんなあっちこっち
あっちこっち、今はちょっと幼稚園でお芝居を見せるお仕事してますね。
舞台ですよね、はい、それもちょっとこう珍しい影絵の舞台。
そうです、そうです
ね。手でこんなことしてこう、
はい、
か私できませんけど、なんかコウモリ作ったりとか、ちょっとなんかできる、お客様にほらせっかくがいだから。
あ、じゃあ分かりやすいところでどうしようかな。ほうほう、こういうのはまあよく見ますけど、どうはこれ。
今のは何、カニかなんか。
カニですね。これも結構できる人多いんですけど、こういうのとか。
それはコウモリかなんか。
これはフクロウですね。
あ、フクロウね。あ、そうなんだ。サンマとかできない。サンマはないか。
サンマ、魚はできるんですけど。
おお、なるほど。これがね、影絵にするとですね、一枚のね、なんかこう。
はい、そうですね。スクリーン。
スクリーンで。で、保育園とかそういうとこ行きますんで、お子さんたちがワーキャー言うんでね。はい、私もこの前ちょっと大田区の方の保育園で拝見してきたんですけども、お嬢が、はい、赤ずきんちゃんでね、
で
スクリーンの中で赤ずきんちゃんになって狼にこうパクっていかれちゃったりとか、はい、で子供たちがもう、あー、うしゃーとか ね、危ないとか言ってね、でそれでこのいろんなこう影絵でいろいろ見せるということをやっての おいでの海老名さんには違いないんですけども、
はい、
さあ、それ、私はまあ以前そんなことで拝見してきましたが、
はい、
あれを結局もう全国各地で。
全国各地で、そうですね、
うん、
呼ばれれば。
どうでしたか、はい、それこそ岐阜の方の反響とか反応は。
そうですね、元気ですね、ノリがすっごい良くて。
ノリが良くて、はい、
またなんか都内ともまたちょっと雰囲気が違うんですよね。
あ、そうですか、
はい、土地土地でなんか子どもたちの雰囲気とか反応も違ったりして。
なるほどね、はいはい、まあ、そんな中で、舞台の方は、はい、次の公演とかももう決まってたりするんですか。
次は明日は図書館に行きます、都内の。
あ、明日図書館で、
はい、
じゃあもう飲んでる暇もなくてそれはそれとして。なるほどね。その他にいかがですか。
その他は、うん、今もう特にそのお芝居がメインで、
はい
はい、 あとはもうちょっと勉強してるって感じですね、うん、お芝居の勉強中
っていうことですね、はい、はいはい、まあそんな中本当に忙しく、あちらこちらね、駆け回っておいでの中学芸府にようこそお越しになっていただいて、今日ひょっとしたら岐阜からもう雪が あれで来れないんじゃないかとかね、いろんなことを考えちゃったりなんかしたんですけども、無事に、ご参加いただくということで、はい、今後とかもとかでも全部大丈夫ですか、ちゃんとそんなこうあちこち、飛び回っておいでなのに。
そうですね、うん、今のところそのちょうど空いてるんですよ、あそのちょうどこの第1週火曜日が
ありがたいですね、そこはね、はいはい、で今日は何、言っても主婦だからね、主婦っていうか、まあ奥様だから、
そうですね、
ね今日、はい、ダーリンはどうしよういいかな、
ダーリンは普通に仕事してます、
普通に仕事してる、はい、そこは意外と、もうダーリンも役者さんだけど、セパレートにそれぞれに活動しておいてだからね。
で、はい、で私は日中はお休みでした。
ああそういうことなんだ、はい、まあそこはそれでいいやね、はい、でもねもう恋人同士みたいな感じでねはいはい、まあそんな中に割って入ってサンママンが申し訳ないようですけども、まあ今日はですねそんな中ちょっと私のお友達って言いましょうかね、はい、なかなかちょっとこうもともとは学大 FM も音楽番組でございますんで、まあ、久しぶりにと言いましょうか、生演奏なんかもちょっとこうご披露できるような環境で、お客様もね今お食事中ではございますけども、まあ、ちょっとこううるさくなっちゃう傾向があるかもしれませんけどね、そこはでも今日はもう演奏はしっかりしてますんで、とにかくクラシカル&アカデミックな素敵なゲストもお待ちかねることとて、早速ね明るく元気に始めてまいりましょうかね、いつものサママンことキーボー伊藤と
海老名さとみの
学大 FM。スタートしました本日の学大 FM ですけどもね、あちらの奥のカウンターのお客様まで拍手していただいてね、もうお気遣いいただいてご丁寧にありがとうございます。まあまあそんな風にしてね、お探ししながらお送りしてまいります学大 FM ですけども、まあそういった意味で言うとちょっとここのとこ寒かったですけど、今日はまあなんとなく春めいてきたところと言いましょうかね、
あったかいですね、
はい、石器っていうのか、石器ですね、まあその時効でいうと啓蟄、要するにその虫がこう動き出すっていうか現れ始めるようなっていうことですから、まあ暦と合致してるのかなといった向きではあるんですけどね、まあ、言っても私でも春も秋も全部これなんで
春もサンマ秋もサンマ
特に取るってことはないんですけどね、まあでも言ってもほらあちらにも被り物しておいでの方はおいでだったりするからあれは被り物じゃねえかはいはいはい、まあまあそんなね、いろんなまあコスチュームの中で学大 FM、ね、今日は本当に、久しぶりにちょっとこう、トークが中心には違いないじゃないですか、やっぱり言ってもね、だからまあどんなことになるのか分かりませんけども、演奏自体はもう本当に素晴らしい演奏を聞かせてくれると思いますので、あとはもう私のこのシステマチックな部分とエンジニアチックな部分がどこまで対応できるのかっていうの不安ではございますけどね、まあまあそんな演奏、素晴らしい演奏を控えておりますので、どんどんと、じゃあまずは書き込みメールの紹介あたりからね、サクサクとじゃあ勝たせてまいりましょうかね、はい、リスナーと関係者の皆さんからいただいております本日の各幹部メールの紹介をご紹介してまいります。放送聞きましたよ、マリンズ総長春吉さんということで、あきこ様、おいらのしょうもない書き込みを丁寧に読んでいただきありがとうございます。海老名さとみはじめまして、マリンズ総長春吉です。伊藤様、おいら豆腐ボーイで雇ってくださいということなんですけども、豆腐ボーイはまあ置いておくとして、なんで田中あきこさんがあきこ様で海老名さんは呼び捨てなんだか、ちょっとよくわからないんだけど、この、マリンズ総長春吉さん、海老名さんはご存じないよね。
そうですね、
名前も聞いたことなかったっけ。
名前も聞いたことないです、
ね、なかったっけか、はい、はいはい、まあまあ学芸部の古い、
はい、
リスナーであのファンの方なんですけども、ちょっとまあ散らかってる方には違いないんだけどもいいやつなんで、
はい、
名前だけでもまあ覚えててやってください、
はい、
マリーンズ総長春吉ってぐらいで、
はい、
あの千葉のご出身なんで、もうマリーンズ大好きなんですよ。 だからまあそんなんで、マリーンズ総長、早木さんですけどもね、たまに野球のオフシーズンに顔を出すんですけども、
はい、
もうぼちぼちシーズンオンって言いましょうか。
あーそうですよね。
なんで、まあ、またちょっと向こう1年なかなか顔を出すこともないんじゃないかと思いますけども、まあ、こうやって放送を聞いてくださってるっていうんでね、
はい、
大変ありがたいなと思いますんで、せっかくほらもう呼び捨てにされちゃってるから、
ね、
悔しいじゃない。だからちょっとなんかメッセージ出しておきましょうよ。さとみ様もちゃんと応援してねぐらいのことはちょっと。
マリンズ総長春樹さん、
うん、
エビナーさとみです。
よろしくね。
よろしくね。
はい、でこれで多分あのあれですよ、いやあの呼び捨ての、
はい、
呼びかけじゃなくなって、ちゃんと今度は次はさとみ様で来ると思いますから、ね。春樹さんよろしくお願いしますよ。はい、続いて、
はい、キーボーさんへ、
うん、
池田さないさん、
はいはい、
お久しぶりです。Facebook かな、 Facebook の方にメッセージを送らせていただきましたが、
うん、
3月12日大丈夫です。少し早めにルッチに着くように行きますね。よろしくお願いします。
はい、まあ、いろんな、ね、アシスタントやサブパーソナリティの方に、まあ、お手伝いいただいて、学大 FM をお送りしておるわけなんですけども、この放送もね、今年の3月15日で、まあ、9年目ということなんですけども、まあ、歴代のサブパーソナリティアシスタントの方ね、女性の方たくさん、まあ、入れ替わり立ち替わりお願いしてきたには違いないんですけども、こちらはその池田さなえさんといいまして、
はい、
よそでもラジオのそういうパーソナリティをやっておいでの方なんだけど、今回、西川さんが抜ける形になっちゃったんで、
はい、
ちょっとそれのピンチヒッター的なことでね、ご当番ということには違いないんですけども、はい、まあまあトークの方もね、あのしっかりしてるし、愛嬌のいい可愛い方なんで、学F番組また盛り上げてくれるんじゃないかと思いますけどね。来週のご当番になりますんで、池田さんにはよろしくお願いすると同時に、ファンの皆さんはご聴取の方をお楽しみにしていただければなというふうに思いますね。続きまして、お世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん、豆腐レディ衣装の件承知いたしました。前回お出しした案にもスカーフベルト等も入れておりますので、参考になれば再度見てください。また CD ジャケットの修正の件ですが、ざっとこんな感じになります。添付ファイルを見てくださいということで、こちらはですね、どこ行ったかな、豆腐マン、今日豆腐マンの話もありますからね、後でよろしくお願いしますね。ちょっと今デザインの方が閉まっちゃったみたいなんで、また後でお見せしますけども、そのサンママンに続いて今度あの豆腐マンね、
はい、
お嬢がほらだからそのお芝居の、
はい、
保育園とかね、
はい、
幼稚園関係でやるのに、この前それをお伺いしてその参考にさせていただくつもりで伺ったんですけども、難しそうだな。幼稚園とか保育園生に豆腐マン受けるかね。
どうですか、難しそうに感じました。
大体子供嫌いじゃなくて全然です。苦手だからね俺は、はい、だから豆腐マンでこう現れて、
はい、
もう受けなかったりしたら子供のことを張り倒したんじゃないかと思うぐらいで。まあ、だけどどうなんだろうねそこは。
でもそこは絶対寄ってくると思いますよ。
そうですか、はい、やっぱり好奇心旺盛だからね。
旺盛ですね、
子供はね、
はい、なんでそんな格好してんのとかって絶対来ますよ。
俺ほらお嬢がお芝居やってたじゃない、
はい、
で参考にさせてもらおうと思ってこうノートにね、
はい、
こうペンでこうメモするのにこうやって座ってこうやって構えてたわけさ、はい、子供がもうここたあの 横に寄ってきて、
はい、
ねえおじさん何調べてんのって言ったから、いや別に調べちゃないけどみたいな。子供はなんかこうペン持ってこうやってあの構えてると何か調べ調査してるように思うんだね、あれね、面白いね。だから何子供の頭の中でどうなってんだろうと思うけどね。で子供が言ったらおじさんの頭の中どうなってんのって言われたら分かる。まあまあでも大変ね、あのそういった部分ではこの前の経験も貴重な経験をさせていただいたんで、なんとか活かせるようにしたいと思うんですけども、まあ、豆腐マンのデザインもぼちぼち仕上がってきて、あと豆腐レディね、
はい、
うん、そちらの方のデザインもこの森田信彦さんのご助力によって、どんどんと進んでおりますし、CD の方の、今日もね、ゲストに参加してくれます坂本氏にも、カンパケの画像をお送りしたんですけども、届いてますね、大丈夫ですね、はい、まあ、そんなことで後でまた CD CD 関係の、まあ、豆腐マンのね、新プロジェクトについても、まあ、お話しさせていただければなというふうに思ってますけどね、森田氏、引き続きまた何かとご厄介おかけすると思いますけども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、続いて、
はい、大変お待たせして申し訳ありません、はい、株式会社三つ子館佐藤さん、
これね公使館っていうんだ、
あ公使館ごめんなさい、うん、公使館佐藤さん、
はい、
はい、ザ・豆腐マンヘルメット3月20日に使用とのこと、うん、ご使用日には間違いなく間に合います、
はい、
明日明後日にもう少し制作を進めまして、途中経過の写真をお送りいたします、うん、よろしくお願いいたします、
はい、これはだからこの3万万作っていただいた制作会社 の公使館さんっていうところで、また新たなそのプロジェクトのザ・豆腐マンね、豆腐マン の, そのコスチュームっていうか豆腐マンヘルメットを作っていただいてるわけなんですけども、今度だからその3月22日に秋葉原の秋田犬というライブハウス、あなた撮影したことあるでしょ。
撮影しました、はい、
だからあちらでちょっとのそのお披露目的な、ライブ、お笑いライブなんだけども、
はい、
グローリースタイルプロモーションさん主催のね、
はい、
ライブがあって、
はい、
そちらにまあ挟まって、ちょっとお披露目的なライブをやらさせていただくということで、だから初お披露目ですよね。だからそこで踊んなきゃいけなかったりなんかするらしいので大丈夫かなと思って不安には違いないんですけどもうやると決まった以上はね頑張ってやんなきゃいけないんで、まあ、興味と関心がおありの方はぜひねお運びになっていただきたいと思いますけども、とにかく3月22日、そこでね DVD の撮影もするんですよ。プロモーション、豆腐マンのプロモーションの、
そうなんですか、
うん、昼間ね、で夜は多分出番はね8時ぐらいになるんじゃないかと思いますけど、ちょっと定かじゃないんで、秋田犬さんのサイト、その辺をまあチェックしていただくなり、もうそのままダイレクトに多分7時ぐらいからの開始だと思うんで、そのライブにお出かけになっていただければ豆腐マン見れますからね。もちろん豆腐レディーの皆さんも従えての、2曲ぐらい歌わせていただくことになるかな、はい、お楽しみにしていただけたらというふうに思います。さあ続いてお世話になっております、そんな豆腐マンの撮影を今回お願いしておりますのは株式会社デイリーワーク神戸さん。3月22日金曜日の秋葉原の件了解しました。昼の撮影で準備を進めます。あと石本さんから先日2月19日火曜日分の楽大 FM 放送分のデータ届きましたのでご確認くださいということでね、これはまあ前回2月19日に、その豆腐レディの皆さんがマーナさんと、クミさんと彩子さんと来ていただいた時に、放送をやったんですけども、大変申し訳なくも残念なことに後半の部分が放送でちょっとこぼれちゃったもんだから、システムの、まあ故障でね。で、まあ、たまたまその時にマーナさんがVTR を自分でその出演されるダンスのこう、
はい、
あれで DVD でこうデビューされるんですよ、
はい、
でそれで撮影しておいでの V があったんで、
はい、
それの音源を、まあ、お借りして、まあそのまあ、前半のものと引っ付けて、今回その2月19日放送として改めて、まあ、収録させて、アップさせていただいたといったような次第なんですよね。まあまあそんなこんなで、まだその時の放送をお聞きでない方はね、まあまあそちらの方をね、聞いていただけたらなというふうに思いますね。さあそれではね、そんなこんなでですね、まあとにかく本日はこれで、結局、まあ、カキ&メールの紹介はおしまいということには違いないんですけども、いつもでしたら、
はい、
CD でね、お皿をこう回して、CD による楽曲という形で聴いていただく、まあ、ゲストにちなんだ、楽曲にてご紹介をさせていただくわけなんですけども、今日はまあ何と申しましてもね、本当に腕前的にも素晴らしい、本当に、なんて言うんでしょうね、私にとってはちょっとこう、曰く因縁のある後で紹介しますけども、まあまあ方には違いないんですけども、いい意味でですよ、
いい意味で、
うん、そうそうそう、まあまあとにかくそんな方たちの演奏を聞いていただいて、こちらのねお客様たちもよかったらその BGM 代わりにちょっと楽しんでいただけたらなというふうに思いますんでね、マルチフルさんとい うユニットのナンバーで、水平線という曲で聞いていただきたいと思います。どうぞ。 はい、どうもありがとうございました。マルチプルさんのナンバーで水平線という曲で聴いていきました。さあ、そしたらそちらを道具しまっていただいて、こちらの方マイクの方の前でスタンバっていただけますか。よろしくお願いします。はい、そんなこんなでね、まあまあ言っても生ギターでもアコースティックギターということになると思うんですけどもね。あとそれで、バイオリンということで、海老名さんはどうですか、こういった感じのユニットっていうのは聞いたことありましたか。
いや、聞いたことないですね。
聞いたことないですか。
うん、あのギターだけとかあったら、うんうん、ギタープラスバイオリンっていう形が思う。
ほうほうほう、
こんな間近で見るとびっくりした。
いかがでしたか、どんな感じですか。
素敵ですね。
あれですよ、オリジナル曲だから、うん、馴染みないかもわかんないけど、はい、ほらよくはテレビ番組の情熱大陸とか、
はい、そうですね、はい、
ああいうの弾いちゃうからね、
はい、なんかそんな感じしました。そんな感じしました。
そんな感じでしょ。
そう、その番組のこう、はいはい、流れてき
そう、かぶっていただいて、はいはい、また部屋が乱れてしまいますけども、まあ乱れたってどうだっていいなと思うけどね、まず、うん、そんなことは、まあ、分かりませんけども、でもこだわりがあったらね、失礼に当たるかもしれませんけど、はい、まあじゃあ改めてね、はい、番組出る気持ちあります。番組出る気持ちありますか。大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、もう演奏終わったからって言ってもう、はい、帰ろうとしたってそうはさせないからね。はい、さあそれではね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここで、ゲストの方改めてご紹介させていただきたいと思います。本日のゲストはですね、福西清美さんと坂本隆氏によるユニットマルチフルのお二人です。ようこそ。
どうもどうも、
こんばんは。
マルチプルです。
はい、おじゅんマイク置いて、拍手だけは付き合ってもらわないとボリューム感が出ないんで、皆さんほらお食事してらっしゃるから。
そうです ね、
はい、ね、でカウンターのお客様ばっかりにほら拍手させても申し訳ないじゃん、
はい、
ね、田中さんも今日はまだ遅れてきてるから、
はい、
まだちょっと火が温まってないんで、火がついてないからね、まあそういうことなんで、俺らで番組盛り上げていかないと、
はい、
ね、そんなことでよろしくお願いします、はい、いや別に攻めてるわけじゃないですよ。、ね、マイクスタンド、それ
これちょうどいいなと思う。
横着のやつだよ、あなた。慌てないで、ぶちぶちゆっくりやりましょう、はいはい、まあまあ、何しろ今日はもう生演奏でね、ご披露いただきましたのが、マルチフのお二人ということで、それぞれにじゃあ自己紹介という形でお願いしましょうかね。はい、どうぞ。
愛媛県からやってきましたギターの福西清美です。本日は学芸大学久しぶりに来ましてですね、
はい、
楽しみたいと思いますね。お酒飲んでないのでちょっと冷静かもしれないですが、よろしくお願いします、
は
い、
お酒の方はじゃあガンガンいけちゃうわけですね。
あ、そうですね、
ちょっとだったらもう飲みながらやってくださいよ。
あ、それもいいんですかね。
全然問題ないです。
じゃあビールをちょっといっぱいいただけますか。
行くんだ。
あ、そうですね、
行くのね。じゃあもうお客様の立場同じだからね、平気だよ、山下。大丈夫だよ、うんうん、ただ向こうのテーブル行かないようにね。ここあくまで放送だから。
アウトしちゃって
ね。そう向こうで盛り上がられても困っちゃうんで。はいはい、まあそんな福西さんはギター担当と、
あ、はい、
いうことでね、まあじゃあそのギターについてまたゆっくり伺いましょう。さあもう一方。
はい、どうも、はじめまして、バイオリンの坂本隆と申します。
はい、坂本さん、
はい、
お久しぶりでございます。
ご無沙汰してます、
はい、
もうどれくらいでしょうかね。
どれくらいか、
先週お世話になりまして、
うん、はい、いや、こちらこそプライベートでもお世話してますよ、いろんな部分で
お世話になっております。
別れる切れるは芸者の時に言う言葉なんてね、わかんないでしょこれ。もう自分が楽しむ番組なんでそれでいいんですけど。だってましてプライベートの話だし。いやいや、曰く因縁があるって言ったのは、はい、もうこれ先に説明しておかなきゃいけないんですけど、坂本氏はねバイオリンやってるんだけど、はい、学大 FM ではもうおなじみなんですよ。っていうのは私と一緒にユニット組んでたから、組んでたっていうか、今でもまあちょっとこうなんていうの、こういう算数の式でいうとこういうのあるじゃん、ここ最大公約数みたいな、
はい、
うん、でここにいる人なのね。だから私がこれで、こっちが福西さんで、でここの真ん中にいるのがまあ坂本氏みたいな、
はい、
うんうん、でここはマルチフルっていうユニットで、
はい、
私のことを捨ててこっちに今行こうとしてるわけ。で私は坂本氏はもともと相方だと思って、でこの人のニックネームがタコマルっていうのよ。
あ、そうなんですか。
海のオクトパスのタコね、
はい、
で俺がサンマじゃない、
はい、
だからこの2人でバイオリンとギターでやるときは タコ丸とサンママンの海物語っていうなんかパチンコみたいな名前の
完全に
、まあ、ユニットで今までやってきたわけ、はい、そしたらいつの間にかこの愛人を作っちゃって、はい、でもうあの始まっちゃってるわけです
よ。
そういうわけで言うといわく因縁があるというのはそういうことなんです。
うん、全然違うじゃないですか、タイプが
あって、うん、マイクよくうまく使ってね、
はい、タイプが違いますね。そう
そうそう、だから、まあ、タイプが違うっていうかね、はい、うん、私も今日だからそういう意味では負けない気になってね、あの坂本氏ってのは結局私のデビュー曲の目黒川墓場だとか、はい、恋の街が下りとかもうサクッと演奏できるんですよ。
あと仙台の夜、
仙台の夜ね、じゃあ中目黒の夜、ここでは中目黒の夜しとかないと、ねね、仙台に行ったら仙台の夜そうそう、そういうね、カメレオン的な営業やってるから
まあ置いといて、あとそれの PV もやりましたね。
やりましたよ、だからもう YouTube とかに出てますけど、要するにだから何を言いたいかというと、坂本氏とはそれだけお付き合いがあるんですよ。だからね、ここは知らない、知らない人だったのだけど、この前二子玉が行って、はい、あのライブを拝見したら、はい、演奏がもう素晴らしいので、ここはもうどうしようもないなという部分でね、ここはもう本当に本ちゃんだから、
本ちゃん、
うん、そう、俺はもう義物だから偽物なんで。お上手だったでしょ。
いや、すごい、
俺あんなこのチャカチャカチャカチャカチャカできないんだって。だって指がもうだって5本もあるみたいでしょ
そうです
ね、5本でいいですか。
あ、ちょっとどうにか正常で。
あ、そうだよね、
おかげさまで。
いや、だからああいうラテンのね、素晴らしいパーカッシブルなっていうか、ちょっとラテンのあのナンバーもあれば、でクラシックもあれば、で皆さんもよくご存知のあのスタンダードで言うと、坂本九さんのね、あれバラード良かったじゃないですか。
見上げてごらん夜の星
を。はいはい、あんなのも良かったですよね。だからもう時間があったら再現なく演奏しててもらいたいぐらいなんだけども、まあまあ、あの演奏ばっかりではなかなか番組成り立たないっていう部分と、そこはもうあの銭払ってでもマルチフルさん見に行ってあげてくださいと言ったことには違いないんですけども、まあまあ、しかしそんなマルチフルさん、せっかく来ていただいたんで、ご自身の方からいろいろとセルフアナウンスしてくださいよ。
あ、はい、じゃあ行かせていただきます。
どうぞ。
途中から、はい、はい、相槌をあのいいタイミングで行かせていただきますね。
あ、そ、相槌相槌なんだ。
気の利いた相槌をじゃ
あ。あ、そうだね。そこから坂本氏的にはいかないんですか。あ、だからその慣れ初めっていうかさ、それちょっと聞いとかないと、俺的にもよく知らないからそこは。
あ、そうですね。うん、3年ぐらい前ですかね。
はい。
気の利いた相槌でないじゃん。
あ、そうなんです。3年前ぐらいですね。
はいはいはい。
まあ、とあるあの歌い手さんのバックで、うんうん、まあ。福西さんがやられていて、はいはい、で僕はそこの場所に呼ばれて、はい、その歌い手さんに呼ばれまして、はいはいはい、で彼の家でリハーサルをやることになって、
で
そこで初めて
全く初対面で、
はい、
どなたの紹介っていう紹介もなく、
そうですね、あの初対面というか、まあ、その歌い手さんを返して、
返してってことね、うん、でも全く本当にだから それはそうだよね、私初めてなわけだからね。
そうです
ね。でそこまでもうリハーサルになっちゃったの。
突然僕ん家にみんなで来たんですよね。
ほうほうほう。
それで、まあ、夏の暑い日でしたね。
ほうほう。それでできちゃったの。
それからちょっと進行して、
で何ヶ月みたいな、
まあ、それで青森に行くためのリハーサルだったんですけれども、うん、ほうほうほう、まあ、青森で、
あ、ここ青森とかね、東北意外とね、あの明るいの
よ。あ、そうなんですか。
ここ出身青森だから。
はい、そうなんです。
え、そうなんですか。
はい、
八戸だったんですよ、僕ら行った場所。
ああ、そうですか。逆側に五所川原っていうところがあって、そこの出身です。
なるほど。青森は僕も一時は月1ぐらいで行ってましたね。
うん、あんた四国じゃん。
あの、
ま
あ、
その歌い手さんの
演奏しにですね。
ツアーで。
そうなんです。八戸青森、八戸青森でした。
でもまあその福西氏は、はい、まあその坂本氏を逆に、まあ坂本氏の方が求愛したのか、福西氏の方がまあそのね、受け入れたのか、どっちか分かりませんけども、あのどんな感じだったんですか、印象として。
そうですね、もう未だかつてない、うん、自分の身の回りにはいない、
うん、
健全な感じのミュージシャンだな。
あんた健全じゃないのね。
あの、まあ、語弊がありますけれどもね、うんうん、まあ、あのそれでまあ素晴らしいやっぱ音色の持ち主と、
うん、急にマジになってるって。
それでなん、あれでもどっちがいい始めたんだろう。
あの最初に、はいはい、まあ、ちょっとその、まあ、本番と本番の間にちょっと時間がありまして、はいはい、楽屋でちょっと、まあ、セッションっぽく2人で楽器を弾いてたんですよ。
ほうほうほう。
でその時にリベル団子をやったんです。
ほうほうほうほう。
それでリベル団子をやっていたら、はいはい、 まあ、僕が最初に弾いたら、うん、フニシ君がいい感じにギターを入れてくれたんですよ。
入れてくれて、ほうほうほう。
それで
そこはやっぱりほら、エビナさんの前だけど、やっぱり音楽人同士だから、やっぱりノリでこう行くんだよね、自然と体が動くっていうかな。お芝居やってる人もそういうところあるでしょ。
そうです
ね。なんか合いの手入れちゃうみたいなとかね。はい、うん、そう言ってそれで。
それで、あの、いい感じだったんですよ。
おなるほどね。だってね、
キーボーさんともやらせていただいてたんですけど、
そんな取ってつけたみたいな。はいはいはい。
キーボーさんはそれあの素晴らしいんですけど、うんうん、また違ったノリの、まあ、ビート感のある躍動的なギターを弾かれる、
はい。私はもうそういう意味ではドロッとして ネバネバ感がもうね、それこそもうほら別れた女房が店に来た日だから。
デビュー曲がまずネットリ
ストです。そうそうそう。だからそういうこうなんかネバネバっとしたっていうか、はい、ね、最初感じだけど、ここはやっぱもうそういう意味でラテンというかこう、パーカッシブルというかそういうこう明るい感じのがやっぱりこういいなと思ったわけだ。
そうですね、うん、まあ、どっちもいいなとは思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
もういいよ、だから俺はもういいから今日はもうあの福西さんフィーチャリングだから。
はい、わかりました。
うん、それにしても、風景からするともう大体ちょっと変じゃん。
あのここのとこなんですよね。ずっと僕坊主にしてたので。
あ、そうなんだ。
はい、
でもねブログとか見るとかっこいいんだよね。
あ、多分坊主の時かもしれないですね。
なんかほら光見上げてさ、なんかこうサンシャインオンマイショルダーみたいな、こうなんかね。
そうですね、やっぱりあのまあちょっと自己満入ってましたね。
だけどその漁師からすると、まあ、じゃあちょっと、まあ、最近変になったんですだとしてもあの、ね、言っとくけどこういう番組だからねそれにしても、あのおしゃべりとかしてても、普通にほら坂本氏何の変哲のない面白みのない男じゃない。
いや違うんです。
違うんだそこが、どういう魅力がおありなんですか。
オーラですかね。
オーラなんだ。
出してる空気感というか、それがあの非常にこうまあ、独特なんですよね、
はいはい、空気感っていうかね、あの私ばっかり喋っちゃってなんだけど、その双子玉川にライブ見に行ったんですよ、
はい、
でこちらもまあ MC 撮るんだけど、もちろんその福西さんも MC 撮るわけでも、妙にここ受けるんだよね。
なんでですかね。
その間が大事なんですよきっと
ねえ、
間がね、ここだけ受けるのよ、ここばっかり。なんでですかね、この微妙な間が。
みんなあったかい感じでね、彼をこう見てるっていうのと、なんかボソボソと喋る感じがこの受けるんだよね。で、まだ演奏とのギャップもあるんだと思うの、きっと。だから演奏はほら素晴らしいでしょ。で、トークがほら全然なってないからそのギャップなってないで好きだけど、あの言ったけどこういう番組だからね
認めてた、認めてました、認めてました。
だからまあその感じなのか、やっぱ彼の元々の潜在的なね、高本氏やっぱ 人の良さみたいな感じが出てるんでしょ。
それが音にも出てるし、トークにも出てる。
今日こういう日なんですか。
今日だけじゃないです、ずっとこんな番組だし。そうです。あのあなたにとってはちょっと最悪の日かもしれないけどもでもやっぱりそこはどうなんだろう、四国出身だとか、そのまあ朴訥な感じって言ってみるのかな、ピュアな感じというのかな、その感じがやっぱ音楽性とか、その彼の人柄っていうものをこう出てて、そこが皆さんに共感を呼ぶのかしら ね、 自分ではどんな風に判断してるんですか。
その点については、
うん、
その点につきましてはですね、うん、まあ、私もですね、なんて言うんでしょう、
うん、ないんならないでいいから。ないんならないでいいから。
そうですね。
こっちの方はどうなってるの？こっちの方は。
あ、そっちの方ですか。うん、そっちの方はもう
最近できたらしいんですよ。これが。
いや全然。
今小指を出したんですけどね。
いやいや、全然できてないです
ね。
もう最近はもうずっとあれで。
あ
れのあれだもんね。
あれがあれ。あれで。そう、彼はね、指示語が多いんですよ。
はい。
電話で話しててもそうなんですけど、指示語が多いんです。あれとかそれとか、
あ、
そういうのばっかり言うんです。
あ、そうなんだ。
でもキーボーさん、ここで諦めないでください。ここでしばらく突っ込んでると話しますから。
ちょっと面白くなってくるんだ、
ええ、
あ、なるほどね。あ、まあまあちょっとあれだ、
ええ、
質の悪いせんべいみたいな感じだね。だからあのパリッと噛んだ感じは硬くて美味しくないんだけど、どんどん噛んでるとか味が出てくるみたいなね。あの唾液も混ざってみたいな、わかりませんけど、まあでも僕本当にあの演奏聴かせていただいて、
はい、
まあ、その演奏の素晴らしさもあるんだけど、やっぱりね、なんていうのかな、やるなっていう感じがまず最初ですよね。あ、やっぱり音楽人としてね、見てて、あ、やるなっていう感じね。それと、まあ、 ストイックな部分はどうなんだろう、坂本氏。やっぱりストイックな部分はやっぱ終わりなのかしらね。
非常にストイックですね。
ね、感じあるよね。チューニングももうしつこくやってるしね。
そうですね。でもまあバイオリンとギターってアンサンブル上、やっぱりちょっとのピッチのズレでもかなり、はい、あの印象というか聞こえ方が変わってくるので、まあ、音程には結構気を使いますね。
だってライブハウスの室温まで言ってたからね。
そうですね、
室温というか、あの部屋の温度だとか、
その湿度ですね。
湿度
室温というか部屋の温度ですね。
あ、そう、まあ、言ってたから、あ、やっぱこだわりっていうのはすごいんだな
と。あとエレクトリックじゃなくて基本がアコースティックの楽器なんで、うん、素材は木なんですね、うん、だからどうしてもあの湿度に影響しやすい、
うん、だからそういう人だからこっちの方もこだわりがあるのかなと小指の方もね、
うん、いやもう当分あれですね、本当にあれなもんで。
何なんだよあれは。
本当にあれです。
この人と喋ってるともうずっとこれも番組的に進行しそうもないので、じゃあまあこの辺にさせていただいて、もう今日はどうしようかな、時間もないことなんで、今日の時事ネタ行きたかったんだけども、どうしようかな、割愛させてもらおうかな、またざくっといく、どんな人だと知るんだったら、まあちょっとどんなコメントが返ってくるのかっていう部分でね、
この中国の新、
うん、そう、あなたに聞いてんじゃなくて、福西さん
ね、
うん、そうそう、だから福西さんもそれテーマ読んでるでしょ。
あ、そうですね。
何に対してコメントされます？
まあ、そうですね、これはですね、うん、やっぱりですね、
はいはい、
うーん、
あの番組うちは時間があるので
中で行くとそうですね、あの、まあ、正直ですね、ここのところちょっとあの社会にあまり関わってなくてですね、はいはい、ただあのやっぱりこの日本語話すロボット宇宙へ、トヨタなど開発機ロボですかね、
ほうほう、ずいぶんまた、SF チックって言いましょうか、
そうですね、
エンジニアチックの方に行きましたけども、
そうですね、やっぱりこれはあの僕あの手塚治虫が大好きでですね、
手塚治虫さんを好き、
はい、手塚治虫と三島由紀夫、まあ、本に関してはそこら辺は大好き、
手塚治虫と三島由紀夫バラバラな気がしないでもないですけども
その、まあ、手塚治虫はあの劇画の方ですね、どちらかというと好きで、
はいはい、例えば作品的に火の鳥だとか手も鉄の後もね、スタンダードのやついくらでもありますけど、
そうですね、あの、まあ、バルボラとかですね、
渋いとこ言いますね、
バルボラ、
ブッダとか、
あ、ブッダもいいですね、
はいはいはい、
まあ、あと、まあ、
ヒトラーのなんか
アドルフに次
ぐ、
ね、ヒトキリ、そうですね、日だまりの木とかですね、
渋いとこ言いますね
、まあ、あの辺りは大好きで、
やっぱりちょっと坂本氏変わってるわ、
うん、でも僕はあの渋いとこ好きなんですよ、
それはいいけど、あんたも変わってるからね、大体ね、
そうなんですよね、
はいはい、で三島はどの辺がいいんですか。
三島由紀夫はですね、はい、三島由紀夫音楽とか、
そう、音楽じゃないでしょ、あ、小説家だからね、言っても、
あ、三島由紀夫のあの、音楽ってやつですね、音楽とか、
あ、音楽作品があるんですか。
はい、
俺は金閣寺ぐらい知らんからね。
金閣寺もあの結構好きで、
あと仮面なんとかってのあるでしょ。
あ、仮面の告白ですね、
はいはいはいはい、
ちょっとそればっかり読んでると、うん、あのちょっといろいろやっぱり
だからそっちの方から行くじゃない、どうしてもそっちがそのポピュラーだからということはやっぱりその系があるのかなとかね、
そうです、ちょいちょいやっぱり
あるのかい、
いやいや、ちょいそういうちょいちょいそういう
だからあなたたちはステージに言うと疑われちゃうんだよ、だからそういう目で見られちゃう。
なるほど、
この前もそんな話題あったもんな、だって
そうですね、うん、坂本隆のゲイ説って、
そうそう、2人でね、はい、ステージの上に立ってると、はい、なんかこっちがゲイで、はい、で何かこういう男同士で演奏してんだけど、ちょっとあいつら怪しいんじゃないかみたいなね、そういう話があって、だからそこの噂はまことしやかに語られてしかるべきなんですか、それともいや冗談じゃない、ゴシップはゴシップとして捉えてた方がいいんですか、大丈夫なんですか、そこは。
そろそろこの辺で抹消してい
い、抹消していい、それにしても手塚治虫さんと関わり合いってことになると共通点はどこになるんですか。
いや、もう共通点っていうのも全然ないですけれども、やはりあの中学校3年生の時ですね、うんうん、受験勉強をサボってちょうどあのやはりあの授業中にブラックジャックからやはり入り込みまして、は
い、なるほど、そこでロボットか、
そうですね、それで結構他の短編集とかでも SF 出てくるんですけどね、なのでまあ興味深い話題だなと。
なるほどね、うん、他の人全然知らなかっただけじゃないの
そうですね、このサムライジャパンっていうのも僕野球かサッカーかちょっと分かんなかった
です、ね、分かんなかったんだ、はいはい、まあ、坂本氏的にはどうですか、気になったニュースソースとかありますか。
僕は中国のこの雲南省ですか、
はあはあ、
マグニチュード 5.5 の地震、
うん、
400棟倒壊と、
はい、そんな明るく読まれてもそんな
だ、それはですね、
災害なんだから、
災害、そうですね、亡くなられた方もいらっしゃいますよね、う
ん
う
ん、はいはい、
これは大事故ですよ、
大事故ですよ。
でもって中国は非常に地震が多いですね、
多いですね、
ここのところ大きな地震が、
はい、まあ、土地も広いですしね、
そうですね、
はいはいはい、
なのでまあちょっと心配ですね。
なるほど、
地震が 多いですから、
はあはあ、この時期は。まあ、それにしてもちょっと地震つながりってことだとこの話題からちょっとずれるんですけども、はい、もう言ってもね3月11日震災から2年ということにはなるわけですけども、はい、その辺の地震つながりの話で、ということになると何か思い入れとか、音楽的な部分で言うとねよくボランティアで東北だとかっていうふうな今ほら青森とかってお話出てたからその辺についての活動とかって言ったらどういうことになりましょうか。なんか特別あったりしますか。
ありますね。
ですね、
はいはい、
ちょうどやはり震災があった、まあ、1年後ぐらいですかね、
はいはいはい、
まあ、今日は参加させていただいている、はい、バイオリンの坂本さんと の、はい、このマルチプルと、まあ、あとその時歌の方も行って3人で行ったんですけど、
あ、行ってきた、
はい、
東北行かれた。
あ、はい、
東北どちら。
東北は気仙沼、
気仙沼ね、はいはいはいはい、
とあとはずっとバスで行きましたので、うんうんうん、ずっと海岸沿いを石巻からどんどん上がっていきまして、それで、
じゃあちょっと話中だけど、坂本氏がほら俺に携帯で写真撮ってて見せてくれたじゃん。あの時一緒だったの彼。
そうですね。
そうなんだ。どうでしたか反響とか反応っていうのは。喜ばれたでしょやっぱり。
そうですね。
どんなナンバーやったの？
あの時はもう
インスピレーションをやりましたね。
インスピレーション行きましたか。はいはいはいはいはい。
はいはい。インスピレーションも。
いろんな曲やったんですけれども、はいはいはい、まあ、もちろんマルチプルでもオリジナルの曲を何曲かやらせていただきまして、あとその歌の方とやっていただいて、はいはい、
どうですか。やっぱりでも音楽人としてああいうところに行かれて、まあそういったこう金銭に触れるとか自分のその音楽性をまあその向こうにその何ですかご不幸に遭われた方たちに会ってね、それを持ち帰ってきて自分の音楽性を豊かにしたってどうってことじゃ、どうなるもんじゃないし、それを肥やしにしてどうすんだみたいな話にはなるけども、でもやっぱり行ったことは無駄じゃないと思うし、行くことによってさらにねそのまたかそういった被災された方をに勇気を与えるっていうか応援できるような部分でのその自分のバージョンアップっていうのは必ずあると思うんで、そういった影響力っていうのはなんか自分の中で、芽生えたものとか、そういったことってありましたか。
そうですね、ちょうどそのオフなどというか、はい、気仙沼に行った時に、はいはい、目黒ユネスコ協会さん、
目黒ユネスコ協会さん、
はい、を通じて僕らそちらに行かせていただいたんですけれども、はいはいはいはい、やっぱり、まあ、新聞で僕ら普段情報を得てますけど、はいはい、新聞とかメディアを通じてやってますけれども、そこからやっぱり目の前に、はい、例えば、まあ、漁船大きな、はい、あれはなんでサバの船かな、
はいはい、サンマじゃなかったねサバね。
そうなんです、はいはい、もちろんサンマも取ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、その漁船が、ま、目の前に陸なんですけど、うん、そこだけあるんですよね。
お
すごい大きいので、まあ、それを見て、うん、まあ、もちろんそのなんていうんですか、うん、津波の威力の凄さだとか、はい、そういうのを感じたり、うもう周りは何もないんですよね。土台しか残ってないんで、
はいはいはいはい、
それやっぱり生で見ると口で得る情報よりもすごいインパクトがありましたね、
はいはい、そこで何か
で僕らとしてはやっぱり音楽を、うん、まあ、聞いてちょっと安らいでもらうということぐらいしか、やっぱり音楽をやってる人間からするとできないんですけれども、
は
い
は
い、
話中ですけど、それでユネスコと目黒ユネスコでしたっけ、
はい、
あれでパーシモンさんでなさったってのはあれもそうなの。
そうです、
目黒パーシモンでなさったの、
はい、
あんな大きいじゃん、何千人の前じゃん。だって
そうですね、
そんなところでもなさるわけね福西さん。
あ、はい、やらせていただきました。
で起きてます。
はい、バッチリ
です。ねえ、目黒パーシモンさん、
あ、大きな、
はい、素晴らしい演奏だったじゃないですか。やっぱり
それはそれで
喜んでもらったでしょ、やっぱり。
あ、そうです、あの日は本当に老若男女と言いましょうか、
うんうんうん、
来ていただいて、はいはい、聞いていただいて、
はいはいはい、ねえ、ということは今後ともそういった形で、また被災支援に伺ったりとか、ね、またそういったことをこう自分たちの音楽性みたいなものと、照らし合わせて創作だったりとか音楽のエンターテインメント活動をしていくということにはなるわけですか。
そうですね、
もうやっぱり切り離せない部分には違いないし、確かに今坂本氏が言われたけどそのぐらいしかできないもんな。
そうなんですよね。
まあでも、
うんうん、そう、ごめんなさい、
はい、どうぞ。
やっぱりそのユネスコさん の方とも先日お話をさせてもらったんですけども、金銭的な援助はすごいたくさん来るんですって。
なるほど。
だけれども、うん、やっぱりその心の中まで 何かこう安らぎというかそういうものを届けるものっていうのはないんだそうです。うん、なるほどね。なので全然ちょっとまあお話は流れてしまったんですけども、卒業式に、
はい、卒業式に、
僕らを呼びたいっていう話とかがありまして、
いいじゃないですか。
まあ夢で終わったんですけど、
ね、はいはいはい。例えばでも話中ですけど、海老名さんなんかお芝居の世界に行ってじゃないですか、
はいはい、
やっぱり被災地の支援活動とかっていうのは舞台とかやっぱり言われたりしたわけですか。
いや、支援活動としては行ってないんですけど、はあ、最近気仙沼の方に、あ、私ではないんですけど、はいはいはい、同じ劇団の別のメンバーがそういう気仙沼だったり、うん、福島だったりとか、ね、今になって結構ちょいちょいこう呼ばれて行ってますね。
ああ、そうなんだ、はい、やっぱりね、持ちは持ちはっていう部分もあるし、はい、自分らにできることはそんな、まあ、ビビたるもんかも分かんないけども、うん、やっぱ何かできることをやっぱこういう3月11日控えてね、何、はい、かあったらどんどんとやっていきたいし、学園もまあ大した何も本当に、ささやかな、まあ、そういったささやかにも至らないぐらいのことなんだけども、どんどんそういった情報発信していったりとか、何かこうお力添えできるようなことはやっぱどんどんやっていきたいよね、そこはね、
はい、
はい、まあ、まあそれにしても、まあ、手塚治虫と、
まあそこに戻るわけですね、
ということでね、
そういうことですね、
はい、じゃあ、まあ、そんな手塚治虫話を、聞かせていただいたところで、続きまして、そんな今日はですねゲストのマルチフルさん、でも特に、福西さんに特化してですね、福西さんが本当に人間なのかアンドロイドなのか、その辺をこう検証しつつ番組の方を掘り下げていきたいと思います。
ちょっと手塚さんっぽくなってきましたね。
だいぶ無理があったかな。それでは KO レコードの CM に続いて、まあ、学 F の女性サブパーソナリティのコーナーでいろいろ伺ってます。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学部それぞれの女性サッパーフナイティによる新コーナーのお時間でありますけどね、本日はゲストにマルチフのお二方をお越しいただいているということで、その中でも、まあ、坂本氏はね、すでにおなじみにしてご紹介済みということなので、今回が初出演となります、福西清美さん。こう清美さんって難しい字だよね。
そうですね、この間もちょっと武美さんと呼ばれました。
はい、建設じゃなくて健康の健に実るって書いて清美さんっていうのね。
あ、はい、
俺ね、清く光るって書いて清光って言うんだ。
あ、チェックさせていただきました。
はい、まあ、特に何もないでしょ。
いや、そうでしたか。
うん、そう、ありがとう。なんだこのぎこちない会話。まあまあ、そんなこんなでね、福西清美さんにフォーカスして学歴的なプロフィールのご紹介申し上げたいと思います。もし訂正や不対事故等ありましたら、なんないと応募してください。福西清美さん、ニックネームがキーちゃん。
あ、
俺もだって子供の頃やっぱキーちゃんと呼ばれたもん。
あ、本当ですか。
はい、これも特に共通の話題ないですね。
本当ですか、じゃないですよ。
は
い、
そうですね。
1983年は愛媛県生まれの28歳。住んでいるところは浅草あたり。
あ、そうですね、流出してますね、どんどん。
はい、後で言ってくださいね。今説明中ですから。
はい、
はい、好きな食べ物はカシューナッツ。高校時代より音楽活動を始め、ヤマハ音楽学院、音楽院だな、ごめんなさい、大阪校卒業後、現在はさまざまなアーティストのレコーディング、ライブ、講師を務めながら、現在、坂本隆、バイオリンとのマルチフル、山岸、
マルチプルですね。
マルチプルね、マルチプル、山岸智和さんでよかったかな、はい、サックスとの、
のれんです。
のれんっていうんだ、これ、
はい、
はい、もっとかっこいいあれかなと思ったら、ノーレアンとか、なんかそうじゃない、そうじゃないのね。 などで、ますます精力的にご活躍するといったところでございますけども、さあいかがでしょうか。
そうですね、まずこれはあれですね、まあ、キーちゃんというのはですね、はい、これはやはり幼少時代ですね、はい、徐々にやっぱり大人になっていくにつれて当たり障りのないよく一般的なも手垢のついたものですが、まあ、福ちゃんというあだ名にちょっと変化してい
きます。手垢のついたもんですか。はいはい、
福ちゃんという、
まあ、表現も豊かだね。豊かっていうか面白いね。
ちょっと変化いたしました。
はいはいはい、はいはい、
そうですね、1983年なのでちょうど私29歳になりまして、
はいはい、
みそじ一歩手前ということで、はい、邁進したいと思います。
ということは同い年、同い年お二方。
あ、坂本隆の一個下になりますね。
あ、そうなんだ。でもまあ年齢も近いということで、
あ、そうですね、
そういうこう共通の話題だったりとか、はい、そういうのもあって、まあ、お近づきになったっていうのもあるのかな。
そうですね、先日はミニ四駆の話で盛り上がりまして、
ほうほうほうほう、
はい、まあ、そういった共通の話題もいくつかありますね。
ここも多分同じぐらいだよ。
そうですね。
そうなんですか、はい、エビナ様、
はい、
エビナ様は、
はい、同じ、
あ、同じ
かな、
うんうん、
はい、
本当ですか。
いいじゃん、3人で、これ、ま、ちょっとユニットです、あれ、29歳ユニットってことで、いかがですか、
世紀末できる
やつ。なんで世紀末できないの、こいつアホやろ。おもろ、おめちゃめちゃおもろいな、俺この人とあれだったら、俺が相方だとしたら、もういじりまくりやな、間違いなく。あ、まあ、だから、多分だからユニットとしては成立しないんだと思うけどね。あ、まあまあ、それにしても、だからどう、お嬢から見て、こういうちょっと感じの同じ同級生、どんな印象ですか。
なんか、でもなんか、ほっこりしますね。
ほのぼのしてるよね。
はい。
あ、
しゃべり口調から、お声から。
ね、あなた青森じゃない。ここ四国だからね。なんとかあったかそうな、なんか手かざしたらそれだけであったかみたいな感じしないでもないもんね。
あったかいって。
ここを手かざすと冷え込んでくるからね。青森だから。恐れ山だしね、またね。まあまあ冗談抜きして、そんな、どうでしょうね。まあ、プロフィールご紹介したところですけども、特にあれですか、訂正とか、付帯事項等ございませんか。
そうですね、バッチリです。
バッチリです。
はい、
はい、坂本氏の前なんだけど、なんか本当にこう流れをなんか全然流れの中で否定しないっていうか、なんかそういうところがあるよね。
そうですね。
普通に流れていくって感じの人だね。ね、
基本そうです
ね。よどみないね、そこはね。まあ、だからそこが愛されるんだろうね。俺なんかほら特にトークなんかしててもちょっとお話中ですけどとかってか、よろしいですかっていう、感じだけど。振らなきゃ、全然遠く絡んでこないし、で言ったら言ったままずーっと流れていくしみたいな、なんかほんと四国のね、土佐のあそこにこう流れ着いたこう流木みたいな感じの印象あるよね。
だいぶ角は丸まっちゃって
。石か。
なんか音楽のリハーサルとかやっててもどうなの、そこは。なんかこう、抗ったりとか、そこはやっぱり音楽でこだわるところはやっぱり、なんていう、喧嘩したりとか、違うだろうみたいなことやっぱあったりするわけでしょ。
まあもうと、まあ、若くはないんで、うん、その、まあ、昔みたいなぶつかり方っていうのはないんですけど、
はいはいはい、
まあこだわりますね。で僕は、まあお互いにそうだと思うんですけど、
はいはいはい、
まあこだわるところは、ああそういうふうに解釈してるんだなっていう感じで、まあ、お互いを、まあ、理解しつつっていう感じで進めてます。
じゃあ福西さんに伺うんですけども、言っても僕らなんかそういう冒頭でもご紹介したように音楽性っていう部分ではアカデミックなものを一切勉強したことないんで、
はい、
お宅なんかはもう本当に大学院まで行って勉強しているっていうか、そういうアカデミックな教育を受けておいてなわけじゃないですか、
はい、
でここの坂本氏もやっぱりバイオリンやるぐらいですから、
はい、
やはりそういうこうクラシックな演奏をなさったりとか、うん、まあ相当なこういうこう音楽でいうとハイクオリティなところでやっておいてには違いないんですよ。だそういった部分でのその2人の共通点としては、やはりそのコンセンサスをそのやりたい方向性とか種目とかで合致した部分もやっぱあるわけですか。
そうですね、やっぱりそのかっこいいと思うニュアンスの説明を、うん、例えばお互いがしたときに、
はい、
まあそれを早く察知する、
うんうん
部分だったりとか、はいはいはい、そういったところはやっぱり、うん、いろんなバイオリンの坂本氏ですね、
うんうん、
いろんな音楽の ところでやっぱりバイオリン弾かれてますから、
は
あ
は
あ、そういったところではやっぱりこうしたら方がかっこいいんじゃないという部分とかも話は早いですね、
うん、トークは遅いけどね
あ、僕ですか。
あ、
僕ですか。
あ、感じるのも遅いのね。
すいません、
戦場カメラマンじゃないんだからな。どこまでまったり喋ってるんだろう。もうしかしこのニュアンスで やってるから、要するにトークだけ聞いてるとあれじゃない、はい、でもね、ステージングはねすごくなんかね、坂本氏あのこうドライビング、なんかドライブしてるというか、
そうですね、
エキサイティングな演奏だから、そのギャップっていうのは本当お客さんに受けるんじゃないかと思うんだよね。あのやっぱりそのなんていうかな、汗がこうパーッとほとばしる感じがね、
はい、
あの来るようなエキサイティングな演奏されますし、あれは何かがやっぱりあれが恐れ山かなんか憑依するんですか。
僕あのもうずっとヘビーメタルしかやってなかった
んです。メタルやってたの。
はい、
だいたいじゃあそこついでだから聞いていきましょうか、はい、あの影響されたアーティストとかっていうのはもともとどんな方なんですか。
高校生の時はあの、まあ、ジャーマメタルというハロウィンのコピーバンドをやってまして。
ハロウィン、
はい、
またメイクとかバリバリの人なんじゃないですか。
いや、その時はですね、まあ、やはりあの、まあ、どうにかちょっとやっぱり革ジャンとかそういう感じで、それでそうですね、まあ、あとマイケルシェンカーだった。
マイケルシェンカー、フライング V の。
あ、はい、僕それでフライング V 買いました。
買ったんだ。
はい、買いました。
ハーマンドレディとかやってたんだ。
あ、やってましたね、やってました。
おかしいわこの人。それで今のあのアコースティックのプレイに なっていくわけですか、はい、進化していくわけですか。
学校入ったらあのハロウィンやってた次の日急にあのカルロス・ジョビンになっちゃったんで。
それ何がきっかけだったんですか。何か頭でも打った。
いや、これあの授業ですね、やはり強いられるものということで。
そういう自分のその金銭に触れたわけだ、
はい、そうです。ただフライング V でボサノバやってました。
フライング V でボサノバ、やっぱりそういうベーシックな部分は何かあったんだね。
そういうことですかね。
四国っていうその土地柄のそのなんていうんですか、ベーシックなあのこう環境に培われた何かってやっぱあるんですか、そういった音楽性に関して自分であるかなみたいなのあったりします。
あ、そうですね、まあ結構そのなんというんでしょう、いい意味で広く浅くという感じかもしれないですね、うんうん、
いい意味で広く浅く、
はい、
はいはい。坂本氏はでも彼はそんなフライング V 当時の彼も知ってるわけ。
全然知らないです。
全然知らないの、まさかでも今初めて聞いたわけじゃないですよね。
それは違いますね、はいはい、随分前からあの、語り継がれていることなんです
けど、それはあなたたちユニットでやってて、はい、マルチプルさんで、はい、何か要所要所にそういうのが出てきたりなんかするっていうのはあるんですか。
やっぱりソロですね。
ソロで、
ソロを弾いてもらうと
エキサイティングプレイで、
そうですね、かなりその色が色濃く出てくると思います、ね、
ロックボトムが出てきたわけだ。
まあ一応あの彼の中でも一応ここから、うん、あの雰囲気的には出ないようにしようみたいな、うんうんうんうん、そういう枠はあるみたいなんですけども、ね、ちょっと乗ってくるとですね、はい、そこを逸脱したものになってしまうんですね。
じゃあ また今度はね、そういった演奏ので、今日はちょっとまた、どっちかというとあのなんていうんですか、そういうこう、はい、そっちじゃない方の演奏だったけども、はい、もっと今度こうハードで、はい、ちょっとこう本当にこう火の出るような演奏をまた聞かせていただけたら素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
発火ですか。
さあ、いいんじゃないですか。はいはいはい、まあ、まあそんなこんなで CM に続いてですね、キーボードのユニークギター教室の時間でありますけどもね、そちらで、今度はそんな福西さんにいろいろと詳しく伺ってまいりたいと思います。こちら時間の都合でやってるんでね、坂本氏、
はい、
流すとか流すのでよろしくお願いしますね。はい、それでは CM でこちら。
A 型
だっけ、
はい、
坂本氏が O 型だと、
はい、
いうことでね。で、お嬢は O 型だったっけ、
はい、O 型です。
そうだね、この O 型的な盛り上がりの人はね、拍手するのよ。 大型と B 型の人は。
ああ、そうなんですか、うん、
A 型と AB 型はね、ここであんまり拍手来ないのね。だから私の血液研究におけるこの9年間の学生のキャリアの中でのお話ですけどね。まあそんなことどうでもいいんですけど、さあそんなあマルチプルさんのお二人をお迎えしているということで、その中でも特に、福西清美さんにフォーカスして学F から Q&A 形式で何かと伺ってもらいたいと思いますので、被るようなことになることもあると思いますけども、差し障りのないところでご回答いただければと思います。さあそれでは、はい、エビナさん伺ってみてください。
はい、改めて、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
最近聞いちゃいましたけどね。
あ、はい、福西清美と申します。まあ、キーちゃんと呼ばれたり、まあ、福ちゃんと呼ばれたりですね、まあそんな感じでございましてですね、それで差し支えなければ29歳ということでですね、味噌汁一杯手前ということで、いいですね。住まいはこちら浅草の方に住んでおりましてですね、まあ、下町ライフは
浅草どの辺、稲荷町だとかさ、それこそ浅草寺の裏側とかさ、いっぱいあるじゃないですか。
あ、そうですね、まあ、浅草というとですね、まあ、ちょっとあれですね、まあなんと言われてんの、ミンティアと言わずにフリスクというようなそういうノリでですね、私カッパ橋道具街の
方に。何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんない何言ってるか分かんない、
えっとですね、
キーちゃん何言ってるか分かんない。
あ、すいません、キー
なんでミンティアとフリスクが
カッパ橋ね、カッパ橋そう言ってくれよ、分かるから。そうそう、分かるから、
カッパ橋ですね。
はいはいはい、はいはい、そして、はい、どうぞ。
そして日頃の、そうですね、今はギターを、まあちょっとまた後でもあるんですけど、ちょっとまたギターの先生も始めさせていただいて。
素晴らしい。あ、それそこは坂本氏の事務所みたいなことやってんだっけ、一緒に音楽教室みたいな。
そうですね、あとジャズピアノの先生がおりまして。
そこの教室の名前はあるの？
いろは音楽教室という。
いろは音楽教室ね、はい、はいはい、どうぞ。そこはまだ興味ある方は、そのぜひ面白い講師の人がいますんでそこでギターの講義を受けに行かれたらいかがでしょうか。
そうですね、アコースティックギターからエレキギターまで歌の伴奏をされたい方、はい、ギターソロを弾きたい方もですね、ぜひちょっと、まあ、体験レッスンからどうですかということで、
はい、やってみたい曲がある方もぜひぜひいらしてください、
はい、ということらしいですよ。突然 CM 始まっちゃいましたけども、はい、まあ、だから他に良かったですか。そしたら海老名さん、他に良かったですか。
あ、他ですか、
はい、
私ちょっとさっきから気になってるけど、
はい、
マルチプルのそのお名前の由来をいきなりなんですけど、
はいはい、これマルチフルじゃないのね。
マルチプルです
ね。プルなのね。これは発音のイントネーションをわざとそうやってしてるんじゃなくて、意味合いも違うわけだ。マルチフルって言ったら大体ほら、要するにオールマイティみたいな話じゃないですか。何でも対応 かみたいな。そのワーズド のミーニングとは違うわけね。マルチプル。
あ、はい、マルチプルですね。これですね、そうです、
お前舐めとるわ
私に名前が、
はい、どうぞ。
そうです、一応ただその本当に希望さん言われた、おっしゃられたようにですね、はい、これもでも一応マルチプルともなんか一応発音あるみたいですね、
は
い、
意味合いは同じなんですか。
そうですね、複合的なだったりだとかですね。
ほんなるほど、でもそのプルにこだわっておいてるわけだ。
そうですね、まあ、プルちゃったってあれですね。
うるせえやなんだ俺、荒れてきてるかもしれないはいはいはい、なるほどね、はいはいはい、でまあ、それにしても、じゃあ分かりました、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、ありがとうございます、
はいはい、まあ、だけど演奏でお嬢一回見に行かれるというのは本当にマルチプルな演奏しておいでですよ、はい、非常にこうなんていうのかな、ある意味アメーバーと言ってもいいのかな、その変幻自在というのかな、いろんな形でいろんなその種目をなさったりとか、演奏のそのなんていうのかな、これっていう、こう要するに腰がないってことじゃないんですよ、はい、そうじゃなくてこう本当にこう何でも対応できちゃうみたいな、そういう意味ではマルチプルと言ってもいいんじゃないかと思いますよ。
さっきの演奏を聞いてぜひちょっと見に行きたいな。
でもう本当に行かれるといいと思いますよ。でなんかリクエストとかあったらポンとこう投げかけたら、はい、もう例えば、まあ、板子がさやってくださいとか東京大おっかさんやってくださいって言ったらもうパッてやってくれる
から。そうですか、う
ん、だって譜面読めんだもん。
あ、そう、
譜面さえ持っていけばもう何でもやってる。
初見でパパッとこう、
うん、嘘ですけどね彼らもやっぱそれなりのポリシーもあると思う、こだわりもあると思うから、まあ、私もいい加減なうちに言っちゃいけませんけど、はい、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、まあ、東京に僕、まあ、愛媛県から東京に来ましてですね、まあ、基本的にあまり一喜一憂しないようには心がけてるんですけれども、ほうほう、まあ、やはり、そうですね、なんて言うんでしょうか、やっぱり今まで東京来てからやっぱりいろいろ演奏をやってますけれども、
うん、
やはりその過去2回ぐらいですね、
はいはい、
やはりいいライブというのができまして、
ほうほう、
あの、ありましたね。
あのね、リスナーの皆さんに一応ね、状況だけお伝えしておきますけども、今のトーク、いや、普通に喋ってていいですよ。フニッシュのトークに関してですね、あのいちいち、ええ、あの坂本氏がね、笑いを噛み殺してる感じがね、リスナーの皆さんに伝わればいいんですけどね、ちょっとなかなか伝わりにくいですけどもね、まあまあ、でも坂本氏、そういうことですよね。
そうですね。
何がおかしいの、あなた。
やっぱこのテンポ感じゃないですか。
やっぱテンポ感ですよね。
で、あの一方で、はい、あのキーボーさんは今左足をあの貧乏ゆすりを始めてるんですよ。
はいはいはい。
で、福西氏は相変わらず、うん、あのオフの時でもこういうテンポ感の中の会話なんですね。それにあのだんだんうずうずし始めてるキーボーさんが言
うと。いやいや、
ちょっと僕はあのキーボーさんとあの
いやだからそこはお客様の反応がね、どうなのかね、なんかこう、まったり感があれなのか、かえって俺のみたいなこういう、こうマシンガントークみたいなものがうざいのか、どうなのか分かりませんけど、でも往々にしてこっちの方が聞いてて、落ち着いて聞いてられるっていうか、まあまあ、ほのぼのしていいかなって感じなんじゃないの。ただ俺はノイジーなだけだから。
ノイジー、
ノイジー、
そうね、ここはなんとなくやっぱり、ま、なんかこうマルチプルーンみたいな感じじゃん。
ほっこりしますね。
ねえ、
中井貴一的な。
うせや。本当にイライラしてた。はい、どこまで行きましたっけ、質問は。
あれですね、感動感激されたエピソードまで。
はいはい、エピソードなんかありますか。
そうですね。いろいろありましたからね。
うん。あ、今ちょっと慌てたね今。今ちょっと慌てましたね。はいはい。
いろいろありましたから、
ね。何がどうありましたか。
やはり、あ、でもそうですね。やっぱりそのやっぱり演奏のことになってきますよね、これ
は。ああ、はあはあ、
言いました、
ね。演奏のことですね。
それでやはり、
はい、演奏のことを聞いてるんですよ。
あ、それでまあ。
あなたの私生活聞いてどうしようってですね。
あの、うん、それでまあやはり過去に2回ぐらいあのいい演奏、まあライブというんでしょうかね、されてきまして。
はい。
それであのまあちょうどまあ5年前ぐらいですかね。
はあはあ、
まあその時はあのバンドで、
はい、
あのやりまして。
うんうん、
ただ1回ライブやってですね、
はい、
おのおののあれが強かったのか、1回目で爆発しまして。
あ、どう爆発しました。
まああのいわゆるまあなんていうんでしょう、あのそれぞれのあれの、まあ、違いというかですね。
ああ、要するにあの分解しちゃったみたいなことですか。
そうなんですよね。はんはん、まあ、ちょっとこれは、まあ、これもちょっとあの過去の すごいいい演奏ができて、
ほうほう、
まあ、トータル的にですね、
うん、
それとあとやはりそのここのところを覚えているのはそのあの希望さんあの来ていただきました、
はあは
あ、1月のですね、
はい、
あのニコ玉での
なんていうライブハウスでしたっけ。あれ
は東京音実劇場っていう。
いや、結構いい箱だったよね。いい箱って言ったらそんな広くないけど音的には良かったんじゃないですか。
いや、音はすごい
素晴らしいですね。
やっぱこだわってたみたいなね、まあ、言っちゃうのは失礼だけど、俺らにはもったいないぐらい、俺らっていうか俺にはもったいないぐらいの箱で、彼らにはやっぱりピタンコかなっていう印象でしたよね。相当こだわってる音作りみたいな印象だったから。
いい音でしたね。
やっぱりそうですか。
すごいあの、まあ、ちょっと後味いい感じの、
うん、後味いい感じの、
はい、
うんうん、
一日でしたね、
はい、私は後味悪かったですけどね。あんないい演奏聞かされてたから悔しいじゃん、はっきり言って。いや、これは参ったなと思ったもん。それぐらいやっぱりこういい演奏だったから。
その時初めてあのお会いさせていただいて。
そうです、そうです。
あのちょっといろいろあれでしたね、
うん、どうでしたか。
今日僕ちょっとあれ持ってきてたんですよ。
ほう、何を。
あのちょっと
突然何が始まったんですか。
何が
何が始まったんですか。
あれなんかサプライズじゃないですか、これは。
うん、
ブラックレインについてもなんか聞きたいみたいな。
ああ、ブラックレインのね、映画のね、はいはいはいはいはい。
健さんが彼は好きなんですよ。
お、高倉健さんね。
はい
はいはいはい。
高倉健、そう、高倉健さんが。
はいはい。突然番組中に勝手なコメントされても困れちゃう。困れちゃう、困るんですけど。
ちょっと話があったんでこの間これを持ってきてみたんですね。
はいはい、ああ、二色のコマね。
はい、
あ、井上陽水ね。あ、いいじゃないですか。ちょっとこれ番組終わってお客様もちょっと軽くあれだったらね、あのもうなんていうの、なんかちょっと軽くやってみましょうよ。私もギター1本もあるからそこに。
あ、そうなんですね。
うんうん、だってあの彼のね、あの演奏を聴いてるとね、なんかね、陽水の匂いがしてくるのよ。
まあ、この髪の毛を彼は意識したらし
いですよね。髪の毛、いや、坂本氏の前だけど、髪の毛だからっていうのもあったんだけど、はい、あのそのコスチュームっていうか、その風貌だけじゃなくて、音楽性といっても、聞いてます、オタクラ。音楽性としても、その向こう側になんか陽水が見えたのよ。だからね、なんか一緒にやりません。あの僕もほら陽水のモノマネとかでね、
はい、
あのテレビ番組とか出してもらったこともあるので、アルフィーとかさ、そういうのでモノマネ番組出る中で、好きだからモノマネするわけですよ、
はい、
うん、だから キーボード何笑ってんだ。
アルフィーの人に見えてきました。
そうそうそうそう。だって実際モノマネ番組とかほらコロッケさんなんかと一緒に出てるからね。でそれ置いといて、まあその好きだからモノマネするわけでしょ。
はい。
だからそれで見えたから好きなで聞いたわけさ。僕も好きですって言うから、お、じゃあいいねって言ったら、やっぱりこうやって案の定持ってきてくださったから、いいじゃないですか、これ。
いいですね、やはりこの初期、
はい、
あの僕も、まあ、ちょっとすみません、あれですかね、はい、あれですけど、やはりこの招待状のない賞、
はい、いいですね。
あの久しぶりにちょっと聞きました、やはりこの12曲目の、
うん、
もう、
うん、
この辺りまたいいですね。
海へとかね。
いいですね、
うん、もうって僕知らない、
う
ん、牛じゃないんだから、まあ、でも僕らはスタンダードなやつだからやっぱりこれ、井上陽水でいうと断絶だとかね、それこそ東へ西へだとか、
はい、
まあそんなですよ、ここら辺というとあんまり聞いてないかもしれない、正直言って。
あ、本当ですか、
うん、なんかペリカンがどうしたこうしたとかね、
戸惑う
ペリカンだとか、はい、あとその辺はね聞いちゃいるけど、ちょっとやっぱり陽水が一番低迷した時期じゃないですか。
あ、いろいろとあって。
そう、いろいろとあってって僕はそこまで知りませんけどね。だけど、そこに、特化してるんだとしたら、やっぱあなたはやっぱり相当音楽性が高いんだと思うよ。だってやってることは、陽水があの時一番クオリティが高いことやってるはずだから。多分ね。そのセールスとかそういうの離れて。やっぱそこはやっぱ音楽としての能力が高いんだと僕はまあ思いますけどね。まあ、いずれにしても陽水好きということで、あと坂本氏がどうやって絡めるかどうかわかりませんけど、もしあれだったらね、ちょっとなんか一緒に今度スタジオ入ったらなんか音でも出してみましょう。
よろしくお願いします。
ね。はい。で、また後ろでお嬢にこうなんかちょっと掛け合いでもやってもらって。ね。
やりますやります。
ありかい、それ。はい。じゃあ最後の質問いきましょうか。
はい。最後に福西さん並びにマルチプルとしてのこれからご自身で何かやってみたいことや、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
あ、じゃあ私の方から、
はい、どうぞ。
行かせていただきましてですね、予定としましてはですね、先ほどもちらっと申し上げたんですが、やはりここのところは坂本バイオリンの坂本さんと、あとジャズピアノの一戸さんという方がですね、まあ、主催されているいろは音楽教室、そこに僕も参加させていただいて、また開始しましてですね、なのでこちらの方をちょっとやっぱり力入れて、またレッスンの方もやりつつ、ライブに関しては次はマルチプルの僕たちと、次はパーカッションの工藤さんという方とですね、ピアノの木田さんという人で4人で、4月の27日土曜日ですね、こちら吉祥寺のシルバーエレファントという
ので、シルバーエレファント知ってる、昔、うん、行ったことある。
あ、本当ですか、
うんうんうん、
そちらでですね、
結構大きいよね。
あ、ちょっとそうですね、
ね、
はい、
うん、200くらい入るんじゃない。
あ、多分そうですね、結構入るところですね、うんうん、
行ったことある、行ったことある。
そちらで、
うん、どんな感じの演奏なのですか、中身は。
中身はですね、まあ、マルチプルの曲プラス今回はもしかしたらキーボードの方の曲も踏まえて、
うん、
ただこの間どんな曲あれなんですか、ホラー音楽、ホラー映画の音楽がなんちゃらとか言ってましたからね、
うん、まあ、なんちゃらって何よ。
はい、はい、なんちゃら、
まあ、ちょっとその辺歩み寄ってですね、
うん、歩み寄って、
まあ、基本的にはマルチプルベースのという感じで、
いいじゃないですか。
なんでその時のバンドのタイトルが、うん、マルチプルフィーチャリングっていう感じなんです、
ね、はいはい
ね。
でそこはどこに行けばアナウンスがしっかり、情報を拾うことできますか。
こちらはですね、うん、まあ、バイオリン坂本隆のブログ、
うん、
まあ、僕ギターの福西清美のブログ、
うん、
またそのシルバーエレファントのホームページ。
福西さんはブログの正式名称は何としたの。
あ、はい、新規ちゃん日記っていうやつやってます。
なんだ、笑わないではっきり言わんかい。
新キーちゃん日記、
やっぱりキーちゃんやんけ。
そうなんです、
はい、そうなんですね、
はい
はい。で、もう一度じゃあ改めて坂本氏の方から、何月何日の何時が、料金がいくらでみたいな、分かってんの。そこは分かんないのね、はい。じゃあ、まあ坂本氏とそのキーちゃんのところのサイトを見ていただいてご確認いただくと。
そうですね、ともに中目黒、
うん、
キーワードとしては中目黒、
うん、
いろは音楽教室で検索していただくと、うんうんうん、講師紹介のところが出てきますんで、
うんうん、
2人の写真と、
はいはいはい、
ブログの URL を、うん、はい、載ってますんで、そこから飛べるようになっております。
はい、言わんかいそれ。はい、じゃあ最後になりますけども、さあ皆さんのお二方、それぞれの夢でも結構ですけども、マルチプルさんとしての夢でも結構ですけども、はい、さあそんなことになるとどんなことになりましょうか。目標や予定や夢。
僕からいきますか今度は。
はい、どうぞ。
はい、僕はですね、ちょっと マルチプルで海外に進出
して、ね、海外進出すごいですね。
それを初めて聞いた。
あ、本当ですか。何とか言ってるんですけどね、流されてるみたい
な。フニーさん、じゃあ番組出てよかったじゃないですか。初めて聞けた話題ですから。
ありがとうございます、
ね、やっぱり腹にあることを普段言えなくても番組に出るとやっぱそういう出てくることありますからね。
なるほど。
はい、まあ、であとそれでグラミー狙っていこうと。
いや、まあ、あの海外の外人の反応っていうのを見てみたいですね。
おー、なるほどね。特にどっかありますか、あのそれこそ西洋っていうか、まあ、アメリカもあればヨーロッパの方もありますけど、
まあ、僕らあの弦楽器で、うん、まあ、割とアコースティックのサウンドを中心にやっているので、はいはい、ヨーロッパに、
ヨーロッパの方でね、
それ行ってみたいなと思いますね。
はい、まあ、大きな夢ですよ、ね。はい、そして一方の、
まあ、あの基本ストリートでもいいんですけど、
一方のといえばそっちだ。
そうですね、まあ、そうですね、まあ、ずっと、まあ、あの、あ、私事で、あ、あ、そう、何言うかな、
うん、大丈夫よ。
そうですね、
うん、私事ってあんた何人自分のこの中に何人こう養ってんの。
あのマルチプルのことはあのバイオリン の, あの坂本さんが言われましたので、
はあはあ、
まあ、個人的
な、個人的な結構です、
まあ、個人的なこととしては、はいはい、まあ、あの僕あのあんまりその嫌いな、まあ、あのなんか音みたいなものあんまりないですから、ずっと、まあ、ギターを弾いてですね、お酒飲んで生活できたらいいなと思ってますね、
う
ん
う
ん、
なるほどね。もうでも、むしろそういうのは一番そのね、あの海老名さんやっぱり舞台やってる人もそうでしょ、やっぱり飯が、それで自分の好きなことやって飯食えたらもうそれで文句ないみたいなところあるもんね。
そうですね、最高ですよね。
やっぱりそういう部分ではある程度共感できるとかな、
はい、
そんな大きな夢とかそういうんじゃなくてもね、地に足がついた夢かもしれない、そういう意味じゃね。まあ、でもこういう男ですから、なんか腹の中はそこ腰淡々と、まあ、このサンママいつか見てるみたいなこともやっぱあるんだとは思いますよね、きっとね。だから次会った時はなんかかぶってるかもしれないから、この音
サンマに対抗
してちょっと発注の方かけて、
コウチだから、クジラとかなんかね、コウチじゃなくて四国だからね、あとうどんかぶってたりとかね、なんかそういうあるかもしれない。
もうすでにあのかぶりも持ってますから。
あ、そうなんだ、そうなんだって、嘘だろそれは。
本当ですよ。
あ、なんかあるの。
あの地味編が彼は好きなんですよ。
あ、地味編
で、地味編の、うんうん、
コスプレ
アンズラを持ってます。
あ、なるほどね。
と思ってそれ被るかなと思ってたら、はい、髪の毛が自分で自らチリチリにしちゃったんです。
なるほどね、はい、はいはい、
ということでした、
まあまあ、ありがとうございました、はい、それにしてもまあ彼らがね、あ、じゃあまあそんなことちょっと、じゃあとりあえずまとめさせていただきましょうかね、さあそんなことで、まあそれぞれに、まあそれぞれの夢、またマルチプルさんの夢を伺いましたけどね、まあせいぜいこれからのご活躍を、まあ、ご期待申し上げますし、私ももうそういった部分では負けないつもりで頑張ってまいりますんでね、今後ともお互いに頑張ってまいりましょう。本日のゲスト、マルチプルの皆さんでした。どうもありがとうございました。
あ、
どうもありがとうございます。さあ、そこでですね、手叩いてる場合じゃないですよ。ありがとうございます。今度はお客様方の出番ですからね、学園府名物、今日のインタビューのコーナーということでですね、この お店の入店状況に応じて、お客様にはですね、本日のゲスト、こちらマルチプルというユニットでやってるバイオリンとギターのユニットなんですけども、こちらが四国の出身、どちらでしたっけ、四国は。
あ、僕、四国、愛媛県ですね。
愛媛県ね。はい、あなたも四国なんかゆかりあるんだよね。
これはあの、おばあさんが愛媛県
です。愛媛県ね。で、カウンターにいる丸尾さんっていう方がね、やっぱり四国の出身なんですよ。まあそんなことがあって、今日は四国つながりということがありましてね、そんなお客様方で、インタビュー、あなたの四国にまつわる印象や感想、イメージや知ってること何でもいいです。四国なんて大体田舎ですから何もないんだからね。だけど皆さんの中でなんかこう思い出話があったりとか、いや実は 俺も同郷だよみたいな人もいるかもわかんないんで、そういった意味でちょっと皆さんの中であなたの四国にまつわる印象や感想、イメージや知ってることなんかありましたらお伺いさせていただいてもよろしいでしょうかということで、さあ行ってらっしゃい。
はい、
この前から、
はい、
あ、そうです、
じゃあまずじゃあこちらのじゃお名前よろしいですか。ひもいやにあります目黒整備学園小学校からの同級生で来てます。
同級生の皆さん、あらまあ、ようこそ
同級生です。
ようこそようこそ。
ちょっと四国
は、お名前は
富田と申します。
富田さん、はい、まあお美しい、はい、
はい、今聞いてたら困るでしょ。
はい、どうぞ。
はい、ではですね、あなたの四国にまつわる印象や感想、イメージとか知ってることでも構いませんのでお願いします。
ちょっと今四国何にも知らないなと思ったんですけど、道後温泉とかありましたっけ。
ね、道後温泉、道後温泉
ね、坊ちゃん、ちょっと
ふわってよ。
あ、道後温泉はありますね。
近いですか。
道後温泉は近いですね。
そうです
か。まあ、車で、まあまあ近いですね。
そうですか。ちょっとその坊ちゃんのイメージで一度は行ってみたいなと、はい、
小説、
はい、四国に渡ったことはありません。
ありません、はい、まあ、でもやっぱりあれですね、小説は読まれたわけですね。
読みました ね、
あ、 ね、はいはいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあおなじみの、
おなじみの、
はい、おなじみの、
そっちから一回
どうしようこれ。すいません、
走り回ってね。
すいません、はい、すいません、はい、お名前お願いします。
はい、信用金庫の田中大輔と申します。
はい、じゃあレギュラーの田中さん、あなたの四国にまつわる印象や感想、イメージはしてることでも構いません、何でしょうか。
はい、絶対にうどんがうまい、
うどんがうまい、
もう絶対に食べる、はい、と言って行ったことありません。
行ったことないね。
ぜひ、はい、2年後の金属30年の表彰の時には、5泊6日で四国三昧をしたいと思います。
はい、聞いてもいない情報ありがとうございます。
以上でございます。
金属30年って知らなかったそんなの。はいはい、まあでも仕込んでいったらうどんですからね。はい、よかったらそちらのお客様も聞いてみてください。
はい、すいません、お話中すぎません。ちょっと突撃インタビューです。まずお名前よろしいですか。
はい、岡田です。
岡田さん、
はい、
あなたの四国にまつわる印象や感想、イメージとか知ってることでも構いません、何かありますか。
ありますよ。僕四国東洋にいたんで、東洋で、はい、
あ、愛媛県の、
愛媛の東洋にいて、
どの辺どの辺、
何でしたっけ、
もう結構です、もう結構です。はい、すぎる、はい、すぎる、はい、
すごい、
はい、
よかったです。
あ、よかったです。何がよかったですか。
食べるものも、
食べるもの、
お酒も、 お魚もすごいよかったです。
お魚、お魚美味しいですね。
四国の女性はどうですか。四国の女性は、
あ、素敵ですよ。
あ、素敵なんだ。
素敵でした。
あ、そうですか。
もう、
はい、
本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そんなカウンターの中にいる男が四国出身なんですけども、四国自慢なんかあったら丸尾さんちょっと伺っておくんですが、はい、四国といえば、
四国といえばですか、
はい、
知名度がないことですかね。
何がない。
知名度がないことですかね。
知名度がないことが自慢なの、
は
い、そこがいいとこなの。
楽園みたいなね。
楽園
みたいな、みんな一度は行ってみたい。
ほうほう、
けど行く用事がない。
ありがとうございました。はい、今日限りに多分誰も行かなくなると思います。はい、すいません、まあ、カウンターのお客様にもね、いろいろまた伺いたかったんですけども、お時間ございませんことで、じゃあこの辺で、まとめさせていただきたいと思います。皆さんご協力どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは CM 続いてエンディング、こちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
サママンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
第456回 87.0 近く大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、皆さん的にいかが。
はい、 いや私初めてゲストの方。
おお、そっかそっか。
そうなんですよ、初ゲストが。
どんな印象、
はい、
どんな感じでしたか。
なんかちょっと今ちょっと反省しつつ。
何を反省、何を反省
こう、こううまいことこうね、こう絡めず。
大丈夫大丈夫、
大丈夫ですか。
どう下手にあれ振る舞ったって、はい、あの福西くんよりは勝ってるから、
ね、いや、あれはあれででもキャラクターが勝ってる、うん、キャラクターがあるんで。
でもどうですか、楽しかったですか。
はい、楽しかったです。
お客さんもたくさんインタビュー答えていただいて、ね、
はい、
ありがとうございました。
はい、た
くさんいらして、ね、はい、はいはい、まあでもそこはもうね、またいろんなバリエーションでお送りしていけばいいと思うんで、
はい、
全然問題なく、はい、やっぱりさすがこうね、お芝居やってらっしゃるだけあって、快活で明るく、またこうなんか走り回って、ね、
行動踏んじゃいそうだったんです
けど、運動会じゃないか
と思ってすいません、
まあ、結構です、
はい、
またご主人にもね、書いて放送楽しんでいただけたらなというふうに思いますよ、はい、ご主人、母ちゃん頑張りましたよ大丈夫ですからね。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでさ、ゲストの方になりますけども、ゲストのお二方いかがだったでしょうか。
はい、久しぶりだったんですけども、
はい、
楽しくやらせていただきました。
はい、
なかなか喋る機会なかったんですけど、今日は福西君がメインということで、
はいはいはい、
彼の知らない素顔、うん、側面もちょっと、うん、垣間見ることができて楽し
い。ちょっとほっとくと面白い生き物かもしれないね。
あ、なるほど。
ほっといて眺めてるだけでもね。
あ、そうそうですね。
ね、そういうの一番いいかもしれないね。
やってみたいです
。なんかね、はいはいはい。まあそんな、じゃあ、不思議な方どうぞ。
そうですね、学芸大学もラジオもすごい僕ちょっと久しぶりだったので、
はいはい、学大はいらしたことあるんですか。
あ、はい、この近くにアピアさん、
アピアさんあります、あります、
はい、あそこでたまに
ライブハウスね。
あ、はい、はいはい、友達が。
そうですか、
なのでこの辺ちょっとブラブラさせていただいて。
そうですか、
はい、
もう、どうですか、また来ようと思いますか、それとももう二度と来ないみたいな。
あ、はい、またぜひ来ようと思っております。
あ、そうですか、
はい、
じゃあその日は多分学芸放送やらないようにしておきますんで
ちょっとキーボーさんを
ちょっとあれだ、あんまり厳しいいじりはきついんだな、彼にはやっぱりな。
すぐ動揺しますからね、基本
そこがなんかうまく人の良さというか、そういうところが出てるかもしれないけどね。
ある程度決められた、うん、話の内容じゃないと。
ああ、そうか。でも学大の人たちみんな温かい人たちばっかりですから、またよかったらね、いつでもお出かけになっていただきたいと思いますし、はい、またマルチプロさんの演奏もですね、皆さんこちらに来た時はどうぞお楽しみに聞いてあげていただけたらなというふうに思いますね。長々とお付き合いどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんなことでですね、次回3月12日火曜日放送ではゲストがまだ未定なんですけどもね、サブパーソナリティに昇格したばかりの池田彩子上司とともに、楽しく愉快にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきながら、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。さあ、それではさ、ライブ、ね、ご聴取の皆さんには最後になりますんで、お食事中の方はもうね、ご無理のないように、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、元気に来週というコールでお開きにさせていただけたらと思いますんで、皆さんはマイクで拾って差し上げてくださいね。あ、箸を止めていただいてありがとうございます。それでは私がそんなこんなで学大 FM とではまたと言いますので、皆さんで来週という元気なコールでお開きにさせていただけたらと思います。はい、それじゃあね、夏目漱石のお嬢さんも一つよろしくどうぞお願いしますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
カウンターのお客様どうもありがとうございました。テーブルのお客様どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。